聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第35章、旧約聖書の1116ページです。イザヤ書第35章全体を読みます。荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心をののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神を。敵を討ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、アシやパピルスの茂るところとなる。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。次に新約聖書からマタイによる福音書第11章、新約聖書の19ページです。マタイによる福音書第11章2節から6節までを読みます。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。祈ります。一人子をお与えくださったほどに、この世を愛したもう全能の神様、大公説第三主日、兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に連なることができますことを感謝いたします。どうかインマヌエルの神が私たちと共にいてくださって、一人一人を祝福し恵み、あなたの命をお与えくださいますように祈ります。神様、あなたがご存知のように、私たちの世界は今大きな苦しみの中にあります。元はといえば、私たち人間の傲慢と利己主義と貪欲の罪が生んだ結果でございますけれども、戦争やテロは止まず、地球環境の悪化は進み、世界経済は 破綻の危機に面しています。多くの人が私たちの国でも無慈悲に職を取り上げられ、政治はこれに対してほとんどなすすべを知りません。その中でいとけない子どもたちへの殺人事件やお年寄りを騙す詐欺が横行しています。神様、どうかこのような私たちの世界を憐れんでください。しかし私たちは信じます。あなたは初めこの世界を美しくよくお作りになりました。人間は罪に落ちましたけれども、その罪深い世界をあなたは一人子をお与えになったほどに深く愛してくださいました。また誠の平和のために祈り努力する善意の人々をあなたは次々に起こしてくださっています。私たちはこのあなたの深い愛を信じ、それにより頼みます。どうか糸高きところでは栄光があなたに、地上では平和が御心にかなう人々にありますように。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特にお年を召して体の不調を覚えておられる方々や、年老いた家族の介護にあたる方々が何人もおられます。どうかお一人お一人をあなたが顧み助けてくださいますように。心を病む友を慈しんでください。志を立てて励んでいる若き友には日々新たな力をお与えください。新たにこの教会のメンバーとして加えられた兄弟姉妹と、クリスマスに洗礼をお受けになるお二人の友を祝福してください。旅にある友には旅路の安全を、外国に住む友やこの国に帰留する外国の友人たちにはあなたの保護をお与えください。特に難民や移住労働者の方々、そのために奉仕している友の上に必要な助けが与えられますように。クリスマスを楽しみにして待っている教会学校の愛する子どもたちをどうかあなたが守り祝福してください。そしてこの町に住むすべての市民の方々、特に子どもたちや助けを必要とする人々の上に、また外国からの留学生たちの上に、アドベントにふさわしい恵みを豊かにお与えくださるように祈ります。これらの足らざる感謝と祈りを御子イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。先ほど読みましたマタイによる福音書11章の2節以下、そこについて今日はお話をしたいと思います。洗礼者ヨハネ、この人がこの時牢の中にいたと書いてあります。2節に牢の中にいたと書いてあります。でこの牢というのは、おそらく死海の東の方にある、だいたい約6キロぐらい離れたところにある山の上に、あのヘロデ大王が作ったマケルス要塞というのがありますが、その要塞の中の牢獄だったらしいと言われています。 一体ヨハネはどうして牢に入れられたのでしょうか。でその辺の事情は少し後の14章に説明されています。14章の3節から4節までのところにこう書いてあります。ヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。ヨハネがあの女と結婚することは立法で許されていないとヘロデに言ったからである。でそれがこの、事情の説明ですが、簡単すぎてわからないかもしれませんので、ちょっと私の言葉を補いますと、こういうことです。ここでヘロデという名前が出てきますけれども、この人はヘロデ大王ではありません。同じ名前ですがヘロデ大王のことではない。でヘロデ大王というのはイエスがお生まれになった時にユダヤの王であった有名な人物であって、2歳以下の男の子をことごとく殺したと言われている、そういう記事がマタイの福音書には出ています。あのヘロデ大王とは違います。その息子でして、ガリラヤの領主であったヘロデ・アンティパスという人物です。でこの人が腹違いの兄弟がまだ生きているのに、その妻をヘロディアという女性ですが、その人を自分の妻にしてしまった、そういう出来事がありました。でモーセの律法には、これはレビ記の20章に書いてあるんですが、兄弟の妻をめとる者は汚らわしいことをし兄弟を恥ずかしめたのである、そんなふうに書いてありまして、ですからこのヘロデがやったことは明白な律法違反であるとヨハネは考えました。国の頭とも言うべき人がそういう律法に背くようなことを平気でやるっていうのはよろしくない。でそこでヨハネは面と向かって彼を批判しました。それはよくない。でこれが逆恨みを買いまして投獄されたと、そういう事情のようです。そしてこのヘロデ・アンティパスという人はそんなこともあって何か執念深くヨハネのことを憎んでいたというか、そういう気持ちでいたらしいんですね。いつかはという殺す機会を狙っていたところがあるのかもしれません。でヨハネはこのアンティパスの企みに落ちまして、あたかも宴会の座興のようにして首を切られてしまいます。でそのことは14章の6節以下に書いてあります。そこのところをちょっと読んでみましょう。マタイによる福音書の14章6節以下です。ところがヘロデの誕生日にヘロディアの娘がみんなの前で踊りを踊りヘロデを喜ばせた。それで彼は娘に願うものは何でもやろうと誓って約束した。すると娘は母親にそそのかされて、洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場でくださいと言った。王は心を痛めたが誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を使わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は盆に乗せて運ばれ少女に渡り、少女はそれを母親に持って行った。それからヨハネの弟子たちが来て遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って報告した。でこんなふうに書いてありまして、これは名高いサロメの物語であります。で現代では 世界のほとんどの国で曲がりなりにもと言いましょうか、曲がりなりにも民主主義のルールが行われておりますから、ヘロデ・アンティパスがやったような非道なことはさすがに少なくなりました。しかし権力を握ると人はしばしば人の道を外します。正義に逆らいます。でこの点は昔も今も変わりません。でそれを見逃さない鋭い目を私たちは持たなければなりません。で洗礼者ヨハネはそのような鋭い目を持っていました。で彼が舞台に登場したのはマタイの福音書によると3章なんかにそういうことが書かれておりますけれども、その時彼はラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締めていたと言います。なんか異様な風体でイナゴとそれから野原の、どっかに溜まっている蜂蜜を食べて生きていた、そういう人物でした。でその頃から彼は荒れ野に現れて悔い改めよと叫んだと言います。悔い改めの説教者でした。でそしてその言葉の矛先は私は主として権力者に向けられていたと思います。だからこそその3章の7節なんかに書いてあるんですが、ファリサイ派の人々、サドカイ派の人々、この人たちは当時の宗教的な権力者でした。権力を持っている、そういう立場にある人々、ファリサイ派の人々やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けにヨハネのところにやってきた。でその時にヨハネは厳しい調子でこう言います。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ、我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。でこういうふうに大変厳しい言葉でその人たちに相対したのでした。でこのようにヨハネは厳しい言葉を語りましたけれども、真実な人物であったと私は思います。で今日の11章マタイによる福音書の11章の7節以下に、先ほどは読みませんでしたけれども、こういうことが書いてあります。ヨハネの弟子たちが帰るとイエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる、では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。でそんなふうにヨハネという人物のことをイエスが評価されました。この風にそよぐ足というのは、あの辺には足がたくさん生えているところがあって、人々の目にはそれがよく見えていたんでしょう。風にそよぐ足で、これはおそらく時代の趨勢に流されて揺らされている、時代の趨勢に順応するだけの生き方をしている人、そういう意味に受け取れます。ヨハネはそういう人ではないとイエスはそうご覧になりました。あるいはしなやかな服、8節ですね、しなやかな服を着て王宮にいる人たち、その一人でもないとイエスはそう言われます。 しなやかな服を着て王宮にいるというのは、これは支配階級の人たちです。でそういう人たちに取り入ったり、あわよくば自分ももっともっと出世しようだろうというふうに、狙っている人たち、ヨハネはそういう人ではないとイエスは言われます。たとえ相手が権力者であっても、神から預かった言葉をそのまま語る預言者である。預言者の世というのは、あの預金の世、預かるという字を書きます。普通はあらかじめというその辺だけの字を書くことが多いのですけれども、あらかじめ語るという意味がその場合は込められているわけでしょう。あの占い師が何かを予告する、でそういう意味で予言ということを言ったりしますが、それではないと。預かるのです。神から預かった言葉を人々に伝えるのです。それが預言者です。一年先にこういうことがあるよと予告するというような、そういうことではありません。神様から預かった言葉を人々に伝える、かけねなく伝える、それが預言者です。いや、預言者以上のものだとイエスは言われます。そして11節には、おおよそ女から生まれたもののうち洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかったと言われましたが、これはまんざら誇張ではなかった。しかしその真実なヨハネが今や権力者の手に落ちました。そして牢屋に閉じ込められている。それがこの世の現実です。マケルス要塞の頑丈な壁はこの動かしがたい現実の象徴のようでした。でこの現実を変えるなどということはまず不可能だ。ある方からこういうご質問を受けました。先生は礼拝の時に一生懸命お祈りになる。で、この世界が愛に満ちた良い世界になるように、そういうことを先生は繰り返し繰り返しお祈りになる。けれども本当にその祈りが聞かれることがあるんでしょうか。いつかそういうことが実現するんでしょうか。そういう問いでした。私にはその気持ちがよくわかります。今の私たちの世界の現実を変えるなどということはまず不可能ではないか。祈っても祈ってもこの現実は変わらないんじゃないか。そういうふうに思わない人はおそらくいないんじゃないかと思います。みんなそういう気持ちを心に抱いている。で絶対絶命の状況の中にヨハネはその時いたんだと思います。どうしようもない、現実はどうしようもない。ヨハネは何を思っていたんでしょうか、牢屋の中で。そういえば彼が活動し始めた頃に、自分は水で洗礼を授けているけれども、自分の後からもっと優れた方がおいでになると言ったことがありました。でこれはマタイの福音書の3章に書いてあります。もっと優れた方が自分より後においでになる。でその優れた方というのは言うまでもなくイエス・キリストのことです。そしてその方は聖霊と火で 洗礼を授ける。私は水で授けているけれども、ヨルダン川の水で授けているけれども、その方はイエス・キリストは聖霊と火で洗礼を授けるような仕方で、つまり徹底的に罪と偽りに満ちたこの世界を生まれ変わらせるようなやり方でことを成し遂げられるだろう、そうヨハネは言いました。でヨハネにとってイエスという方は約束のメシアでありました。でやがて世界を新しくするために、本当の意味で変えるために来るべき方である。でそのイエスに関する噂は獄中にいるヨハネにも伝わってきました。今日のところの2節にヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いたと書いてあります。獄中にもそういう話は伝わってまいります。それはもちろんヨハネにとっては慰めでありましたけれども、しかし彼が日ごとに経験している現実、彼の体で感じている現実、冷たい岩の壁とか硬いベッドとか粗末な食事とか、しょっちゅう怒鳴りつける下びたごくりの声とか、そういう現実を彼は体で感じています。でその現実はヨハネが伝え聞くイエスの噂とはまるで反対のことを彼に示していました。正しいことを言ったために牢に閉じ込められて手も足も出ない、そういうありさまだ、世界は少しも変わらない、祈っても祈っても世界は変わらない、相変わらず悪に支配されている、それが彼が体で感じていた現実でした。でヨハネはこの現実を日々味わいながら揺れていたのではないでしょうか。来たるべき方はあなたでしょうか。それとも他の方を待たなければなりませんか。3節ですね。来たるべき方はあなたでしょうか。それとも他の方を待たなければなりませんか。で、この問いは彼の心の中の揺れを物語っています。それに対するイエスの答えはこうでした。今日のテキストの4節以下です。イエスはお答えになった。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。で、ここに書いてあることは彼が日ごとの生活の中で実際に行われたことです。福音書にはそういうことが書いてあります。そしてこのマタイのここに書いてある言葉は、実は先ほども読みましたがイザヤ書35章の引用だと考えられています。でもちろん全体がぴったり当てはまるわけではありませんが、イザヤ書の方には マタイにあってイザヤ書の方には出てこない言葉なんかもありますし、そっくりそのままというわけではありませんが、イザヤ書35章の引用だと考えられています。それはこういう言葉です。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心をおののく人々に言え、大叱れ恐れるな、見よあなたたちの神を。敵を打ち悪に報いる神が来られる。神は来てあなたたちを救われる。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き出、荒れ地に川が流れる。力強い約束です。でイエスはこのイザヤの予言は必ず実現すると言われたのです。必ず実現する、いやその約束の実現は彼が日々行っている技の中にすでに始まっていると彼は考えました。目の見えない人は見え、口の聞けない人は目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。そういうことを彼はその日々の生活の中で、実際に行われましたが、その中にすでに約束の将来来るべき約束の成就が現れている、すでに始まっている、それがイエス の、 あの福音でありました。喜ばしい訪れ、必ず神の約束は成就する、それはすでに始まっている。だから目の前の暗い現実に目を奪われて、すでに東の空がかすかに白み始めているというのに、その神の国の光を見逃す、そういうことがあってはならない。イザヤの言葉、弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ、心をののく人々に言え、大しくあれ恐れるな、見よあなたたちの神を。敵を打ち悪に報いる神が来られる。神は来てあなたたちを救われる。この約束は必ず成就する、必ずです。神の国が来るっていうイエスのメッセージはそのことを私たちに伝えています。ですから彼の今日のテキストの最後の言葉、私につまずかない人は幸いだ。つまずくという言葉の意味は、目の前の暗い現実に目を奪われて約束を信じなくなる、そういうことです。私につまずかないものは幸いだ。本当にそうだと思います。イエスに、彼の約束の言葉につまずかない人は幸いです。祈りましょう。主なる神様、 私たちは時々つまずきそうになっています。祈っても祈っても私たちの世界を動かしている現実は変わらない、そう思ってあなたに信頼して祈るということ、そのことさえもやめたくなるような気持ちになりますけれども、どうか主イエスにつまずかないで歩き続けることができますように、この暗い現実の中でなおあなたの約束を信じて祈りをやめない、そういう人が一人でも増えていくことができますように、私たちを助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の236番を歌います。 どうぞお座りください。献金を